それでは本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は、ヨハネの福音書19章17節から24節です。新約聖書ヨハネの福音書19章17節から24節です。それではお読みいたします。彼らはイエスを受け取った。そしてイエスはご自分で十字架を負って、ドクロの地という場所、ヘブル語でゴルゴタと呼ばれるに出て行った。彼らはそこでイエスを十字架につけた。イエスと一緒に他の二人の者をそれぞれ両側に、イエスを真ん中にしてであった。ピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げた。それにはユダヤ人の王、ナザレ人イエスと書いてあった。それで大勢のユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったからである。またそれはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書いてあった。そこでユダヤ人の祭司長たちがピラトに、ユダヤ人の王と書かないで、彼はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。ピラトは答えた。私の書いたことは私が書いたのです。さて、兵士たちはイエスを十字架につけると、イエスの着物を取り、一人の兵士に一つずつ当たるよう四分した。また下着をも取ったが、それは上から全部一つに折った縫い目なしのものであった。そこで彼らは互いに言った。それは裂かないで誰のものになるかくじを引こう。それは彼らは私の着物を分け合い、私の下着のためにくじを引いたという聖書が成就するためであった。以上です。それではこの聖書箇所から、救いの衣を着せるため、救いの衣を着せるためと題して、山崎先生より御言葉を取り継いでいただきます。
皆さん、改めておはようございます。4月になったんですね。そしてこの1日は受難週の礼拝となりました。今日の話は新婚旅行に出たあるカップルの話からスタートしたいと思います。このカップル、新婚旅行に出るにあたって、友達から思いがけないプレゼントをもらうわけですね。いや、そこに行くんだったらね、おすすめのレストランがあるよ。とってもいいから、ぜひそこに行ってごらん。それで、そうだ、この際に、あんたたちのその日の夕食代を、結婚のお祝いとして、あげることにする。というわけですね。まあ、お金を持たせてくれたわけですね。喜びさんで出かけました。そしてそのおすすめのレストランに行ってみました。素晴らしいところですね。カントリークラブのもう高級感あふれるレストランだったんですね。ところが、このカップル、そこに入ろうとすると、まあ、蝶ネクタイのタキシードの、マネージャーなんでしょうか、が立ちはだかるって言いましょうかね。そばに寄ってまいりまして、お客様、ここは上着をお召しになった方のみの、ご利用となっております。上着着てこなきゃいけないの、そのジャケットってね。彼は、まあ、スポーツシャツ、なかなか粋なやつをね、新婚旅行になるように買った。それを着て、花嫁の手を取ってホテルを出てここにやってきたわけですよ。で、そんなのを聞いてなかったってことですね。私たちハネムーンに来てるんですよ。はい、ですが、お客様、ここでの決まりでありまして、ご馳走に、こう、そのこと考えてね、私たち もうお昼も飛ばしてこれたっぷり食べようと思ってやってきたんですよ。申し訳ありません、ここの規則でございますので、入れてくれないんですよね。もう散々困って、じゃあ仕方ない、別のレストランにするか。ところがそのカントリークラブのレストランがですね、もう一軒あるんですけども、そっちはその日はたまたま閉まってましてね、空いてるのここだけ。時間がだんだん遅くなる、人はどんどん入っていくね。で、もうお腹はペコペコになる。もう仕方がありません。もうなんとか泣きついて、お願いです。お願いです。その時にこの蝶ネクタイのタキシードのマネージャーはですね、大きなため息をついて、少々お待ちください、どっかに消えていきます。やがて帰ってきました。手にはくすんだ緑のジャケットがありますね。多分クロークルームとか言ってですね、引き取り手のない誰かの忘れ物のジャケットを持ってきたんでしょう。これをお召しくださいと、文句は言いません。それ聞きました。でももう肩がきつくって袖が短くってねでもとにかく着るしかないんですね。来ましたら、ではご案内いたします。やっとテーブルに案内してもらって、やっと念願の夕食のフルコースにありついたというわけですけどもね。まあ面白い話聞きました。まあそんなふうに、ここではこのような規則で進めたと言って、上着を着なければ入れないっていうね、そういうところがあるようですね。私はそういうところまだ行ったことありませんけども、皆さんいかがですか。で、今日こんな話をするのはですね、私たちが天国のフルコースの祝福に預かろうとするならば、上着が必要なんだという話をしようとしていることですね。変な話だと思うかもわかりませんけども、救いの衣と言いましょうか、正義の街灯と言ったらいいんでしょうか、それをちゃんと着ていること。もちろんこれは比喩的なことですけども、目に見えない街灯なんですけどもね、それを着せてもらうということは大きな特権であり大きな喜びです。その喜びを歌った言葉が、旧約聖書はイザヤ書の61章にこうあるんですね。私は主によって大いに楽しみ喜び、主が私に救いの衣を着て正義の街灯をまとわせてくださったこと、私は喜んでいるという意味の言葉ですね。お手元にグリーンのシートがありますか。今日の私の話のアウトラインです。そのタイトルの下にこの言葉を引用しておきました。私は主によって大いに楽しみ喜ぶ。主が私に救いの衣を着せ正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ。皆さん一緒にこの言葉読んでみませんか。どうぞ。はい。私は主によって大いに楽しみ喜ぶ。主が私に救いの衣を着せ正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ。一体何のことを指しているのか。これこそが皆さん、イエス・キリストが十字架のゆえに私たちに着せてくださった救いの衣、またイエス様の復活ゆえに授かった正義の街灯、天の清らかな世界において私たちが何の恐れもなく生きられる、その大きな恵みを歌った言葉なんです。予言の言葉です。それがキリストにおいて実現しました。いつどこで、あの今から約2000年前のカルバリの丘の処刑場においてです。キリストがこの週、かれこれ2000年ほど前のこの週に、あのエルサレムの門をくぐって、そして最後の晩餐、裏切り、あのゲセマネの祈り、そして十字架を体験なさったんですね。で、次の日曜日、死から復活なさったのです。このことを覚えるこの週にこの御言葉をと思いました。 面白いことですけども、蝶ネクタイのマネージャーはジャケットを要求しましたけども、それが無理だと分かったときに、まあ、頼みを聞いてジャケットを見つけてきてくれました。清さを要求されたその方が、その清さを、自ら用意してくださって、すっぽりそれで包んでくれるっていうのがキリスト教の救いですね。イエス・キリストの救いです。さて、先ほどの嬉しい言葉、それを自分のものと今朝したいと思うんですね。主によってというのはイエス・キリストによってです。私はイエス・キリストによって大いに楽しみ喜ぶ。イエス・キリストが私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせてくださった。メッセージの終わりには誰もがそう言えるように、それが私の心からの祈りです。では順を追って今日のメッセージをしたいと思っていますけれども、第一ポイントは主イエスの衣です。まずは文字通りの衣からいきましょう。イエス様はね、この地上の歩みで一体どんな服装をして過ごされたんでしょうか。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書をずっと読んでもね、一向にイエス様の衣なんてね、服装なんて出てきやしません。流行の先端を行くような服装をしていらしたとは思いません。だったらみんな振り向いてどっかに記録があるかも。あるいは極端に貧しいボロをまとっていらっしゃったなら、それも目立つことかもわかりませんけど、そんな記録がまずないということはね、ごく普通の服装だったということではないでしょうか。で、それがどんなものか、まあ、記録がありませんので、いろいろ想像して映画を作る人は適当な服装を考えるわけですけれども、まあ、ここにその一コマを写真載せました。もしかしたらこんな格好、一番下には純白の肌着を着ていらっしゃいますね、このイエス様。そして大きな V 字型の、これは何でしょうか。おそらくチュニックと言われる、まあ、トレーナーのような感じのものでしょう。で、その上に、これをベストのようなものは、まあ、ゴワゴワとした感じの生地に見えますけども、こういうもの。この場合には、まあ、3枚着ていらっしゃるんですけども、まあ、様々だったと思います。今日目にしているのはイエス様の十字架の場面。ここにおいて初めてと言っていいほどですね、イエス様の着物のことが少し詳しく出てくるわけですよ。それが23節、24節です。兵士たちはイエスを十字架につけると、イエスの着物を取り、一人の兵士に一つずつ当たるよう四分した。また下着をも取ったが、それは上から全部一つによった縫い目なしのものであった。外套と下着、ないしは肌着、この2枚が出てきますね。で、ここで兵士たちが取った行動っていうのは皆さん理解できますか？何ですって？イエス様の着物を4つに分けて、1人の兵士に1つずつ当たるように。なぜそんなことをするんですか？4人の兵士が、俺も欲しい、俺も欲しい。そうだ、この縫い目のところでビリッと裂いてね、4等分して1つずつ取ろうと。さてと、この下着の方は、もうこいつはまあ、1枚もんじゃないかってね、上から全部1つによった縫い目なし、だったらばくじ引きにしようと言ってサイコロかなんか振ったというんですね。まあ、奇妙な話ですよ。でも考えてみればわかります。一体誰が死刑囚の着た血まみれの衣服を欲しがるかってね。いろいろ考えてみるときに、そこから一つ二つ事実が浮かび上がってきます。まず第一は、おそらくこれは好奇心をそそる遺品であったのだろうとね。何せ今処刑されているのは世間を騒がせた大物ユダヤ人。ナザレのイエスの名前は国中に知れ渡ってました。たくさんの奇跡を持って、たくさんの病気を癒した、預言者、ナザレのイエスとして有名でしたから、転ばの背に乗って、門をくぐった時には、ホサナホサナと大群衆が白の葉を手に大歓迎したこの人物です。で、そのユダヤ人の大物イエスの処刑、俺たちがしたんだ。ということは、この ローマ兵にとっては一つの誇りであったかもわかりません。変な誇りですけども。そしてこれがそいつの着てたもんだ。よく見てみろよ。と言って仲間に自慢したで、したかったのかもわかりません。いや、そればかりか。この土産話のいいネタというだけでなくて、いい金にもなるかもしれないと。そこまで踏んだものもいたかもわかりませんよね。だって、例えば、ジョン・レノンの、メガネ、何十万ドルとかね、彼の直筆の楽譜、とか、そういう値段でもって売られるんですから。好奇心をそそる遺品、ゆえにこういう行動をとったのだろう。そして、二つ目の肌着に関して言うならば、第二の点。少し憶測も混じるのですけれども、主イエスの母マリアの手作りかもしれない。この肌着ですね、イエス様は、まあ、この時期貧しい暮らしでした。イエス様の言葉にこれがあります。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子、これはご自分のことを指した言葉ですが、人の子には枕するところもありません。まあ、ホームレスと言ったらば語弊があるかもわかりませんけれども、定まった家もない貧しい旅から旅の暮らしでした。そのイエス様にとって、この縫い目なしの下着、もしかしたらば一張羅だったかもしれない。とっておきのものだったかもしれない。そして、母マリアが縫い上げたものかも。まあ、こんなことを言うのはですね、当時の風習を聞いたからです。ユダヤの風習の一つとしてですね、息子が一人前になって、家を出るという時にね、よく母親は、息子のためにこの肌着を、一枚物の肌着を縫ってやって、まあ、お別れの贈り物とするとね、いうことを聞いたんですよ。まあ、自分で仕立てるか、あるいは仕立ての上手な人に頼んで、かなりのお金がかかるんでしょうけどね、この一枚物っていうのはね。でもそうやって用意して、では息子よ、達者でなって別れるというね。もしも、イエス様にもそれが当てはまるとするならば、あのナザレの大工小屋から出て、このメシアとしての働きに出発なさったあの日に、母から手渡されたものかもしれない。そんな思いもいたします。もしもそうだったとするならば、それこそ、まあ、プレミアがついて、すごい値打ち物になるでしょうね。さて、これはどちらかというと、この二つは、まあ、外面的なことです。今日、集中したいのは第三のポイントですね。イエス様の子供について、そう、その意味するところを思うときに、第三のポイントを取り上げたいと思いました。それは、この子供は、主イエス様の品格の象徴であったということです。主イエス様の品格、品性の品、上品、下品、という時の品から格というのは人格の格ですね。品格という言葉をよく最近使うでしょう。イエス様の品格を象徴する肌着であったということです。マクス・ルケードという人がそういうことを言ってます。縫い目がなく上から下まで一枚折り、新教同訳ではそのような表現してるんですね。皆さんお互いの聖書では上から全部一つによった縫い目なしのものであった。縫い目がない。裏表がない。ね、途中、寸足らずで付け足した、そうしたものがない。欠けも、ほころびもない。完全無欠。ということを象徴するような肌着だったんですね。欠けも、ほころびもない。完全無欠の人柄。まあ、そんな人がこの世の中にいるんでしょうか。なかなか見当たらないと思いますが、いるとすれば一人、イエス様ですね。言葉も行動も守備一貫しています。私は、なんでもない。裏表があるんです。 昨日言ったことと今日言ったことが違ってしまうんです。言ってることとやってることが違う。でもイエス様は一貫してました。裏表がなく嘘がないのです。真実そのものです。イエス様とはそういうお方です。4つの福音書をこう皆さんもお読みになって感じるでしょう。読めば読むほどこのイエス様の人柄に触れれば触れるほど、なんというお方。それに控えて私はなんという不甲斐ない。醜い人間、自分の醜さがあらわにされます。弟子たちへのイエス様の真実な愛に触れるときに、自分の不真実さ、不誠実さが照らし出されます。罪人に対するイエス様の熱い思いに触れるときに、なんて自分は冷淡なんだろう、その至らなさに気づくのです。そんなことありませんか皆さん。そしてイエス様はもう天の父以外何をも恐れない、妥協のない一筋の主張をなさるお方でしたね。私が道である、私が真理である、私が命である。誰がそんなことを他に言ったでしょうか。そして天の父の御心を一筋に行きます。ヨハネ5の19、30、引用しているだけで開けませんけどもね。私は何一つ自分からはしない、父がなさっていることを見上げて父に見習ってするだけだ。私の言葉は私の言葉ではない、父が私に語らせていらっしゃる言葉だ。天のお父様のお心をいつも仰ぎ見て、そこに自分を合わせていく天の父の御心を一筋の日々であり生涯であったのですね。縫い目なし、上から下まで一枚織りの肌着、そこに象徴されるような純潔、無垢の品格、これがイエス様だったんですね皆さん。もしイエス様って方がそういう方であったらそうならば、じゃあ私はどうなんだろう、私の衣、イエス様の衣に対する私の衣ってものを考えてみたいと思います。今朝ここに集まった私たちはいかがでしょうか。どんな衣をまとって暮らしているんでしょうか。まあ、日本語でもね、このあの人はマナーが身についているというようなことを言いますね。身についている、まるでこう着物を着るような言い方をするんですけども、聖書の表現でもですね、衣っていうのは品性とか立ち振る舞いを表す言葉なんです。まあ、日頃から嘘をついているとすっかり嘘が身についてしまう、ある悪い意味でもね、そういうこと言うでしょ。もう嘘が身についてしまうとね、どんな時にも抜け抜けと嘘を言って、そして嘘を突き通してしまう、恐ろしいことにもなりかねません。ですから聖書は、偽りを言ってはいけません、あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのです、まあ、こういう表現をしますね。これはクリスチャンに向けてのパウロの戒めの言葉ですけど、古い人というのは、アダムから引き継いだ自己中心の生活、その古い性質をその行いと一緒に脱ぎ捨てたはずでしょうってね、新しい人を着たのでしょう、違いますかっていうわけですね。そして謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。また着物の例えです。コロサイ人の手紙の言葉ですね。謙遜という肌着を、その上に柔和というシャツを着て、寛容というコートを着るのですとパウロは言うのですね。まあ、私の品性や立ち居振る舞いの衣は、もし天から清い目でもって見られたならばどう映るんだろうかと考えますと、はらはた心細くなります。もしかしたらば私は傲慢の肌着を着て、妬みのシャツを着て、虚栄心のジャケットを着てるってことないだろうか。イザヤ書64章にこんな言葉があります。私たちは皆汚れたもののようになり、 私たちの義は皆不潔な着物のようです。この一行を皆さん一緒に読んでみましょう。どうぞ。はい。私たちは皆汚れたもののようになり、私たちの義は皆不潔な着物のようです。厳しい言葉ですね。厳しい自己反省を持って書いた言葉でしょうか。私の義ということは、私は正しいという考えですね。間違ってるのはあの人だ。そういう態度こそ、神の目には不潔な着物、鼻持ちにならない悪臭プンプンの汚い着物だというのですよ。人間関係で私たちが人と言い争うとき、なんとしばしば、私は間違ってない、あんたたちは間違ってるのはという態度を取ってしまいますね。間違ってるのは向こうの側だと。まあ、些細なことで夫婦喧嘩が起こります。例えば食事中に、おい、からしを取ってくれ、からしを渡すと、誰がからしと言った、醤油だ、あら、からしと言ったわよねえと言って、子供に確かにね、うん、確かに子供たちも言ってる通り、からしと言っておっしゃったのよってね。まあそんなことって皆さんの家庭にはないかと思いますけれども、でもね、どっちでもいいようなことでもって、私たちは自分は正しい、間違ってるのはあんただっていうね、態度を取ってしまいます。この思いは厄介です。それは罪人となる私たちが生まれつきに身につけてしまっている傲慢の衣、罪の衣であると思います。この衣を脱がない限り、私たちは必ず傷つけ、傷つき、最後は滅びるのです。滅びるのです。でこういう私たちを天からご覧になった主イエス様は、見るに見かねて救うためにと降りてきてくださいました。そしてこの受難衆に覚える十字架、それは何のためだったかというならば、実にこのためだった、救いの衣を着せるためだったということを今朝心に留めたいと思います。ここに至るあの十字架の場面をもう一遍はっきりと描くために、どうぞ聖書をご覧ください。17節からもう一遍読んでいきましょう。彼らはイエスを受け取った。そしてイエスはご自分で十字架を負って、ドクロの地という場所、ヘブル語でゴルゴタと言われるところに出て行かれた。彼らはそこでイエスを十字架につけた。イエスと一緒に他の二人の者もそれぞれ両側に、イエスを真ん中にして出会った。ピラトは罪状書きをも書いて十字架の上に掲げた。それにはユダヤ人の王、ナザレ人イエスと書いてあった。それで大勢のユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったからである。またそれはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書いてあった。そこでユダヤ人の宰相たちがピラトに、ユダヤ人の王と書かないで、彼はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。ピラトは答えた。私の書いたことは私が書いたのです。さて、兵士たちはイエスを十字架につけると、イエスの着物を取り、一人の兵士に一つずつ当たるように四分した。また下着をも取ったが、それは上から全部一つに折った縫い目なしのものであった。そこで彼らは互いに言った。それは裂かないで誰のものになるか、くじを引こう。それは彼らは私の着物を分け合い、私の下着のためにくじを引いたという聖書が成就するためであった。さっきの死刑囚の着物を分け合うというのも変だってのことをお話ししましたけど、今度はそのことがですね、旧約聖書に予告されていたという文章に出会います。鍵括弧の中に、彼らは私の着物を分け合い、私の下着のためにくじを引いた、括弧落とし、これは詩編22編、遡ること1000年も前に予告予言されていた言葉だったんですね。でその言葉が今成就したというわけですよ。天の定めであった。こんな些細なことまでですか。 でも些細なことではなかったのでしょう。何か深い意味を込めたことだったのでしょう。どんな意味があったのか。これですよ。今日のメッセージの中心はね。どんな意味があったのでしょうか。それはまず第一に、立場の入れ替え。立場の入れ替え。立場の入れ替えによる救いの道が今開かれようとしていた。いたということですよ。立場の入れ替えとは言い換えるならば身代わりです。今、第一ペテロの引用をお読みします。弟子の一人のペテロが後に書いた手紙の一節です。彼はこう書きました。キリストは罪を犯したことがなく、その口には何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりになったのです。立場の入れ替え。正しいことが悪者の立場に立つ。それによって悪者が正しいものとみなされる。立場の入れ替え。アンダーラインを引いたところ、その2行、どうぞ皆さん声に出して読んでくれますか。まず1番目のアンダーライン。はい。自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。このところです。自分から進んで十字架の上でイエス様は私たちの罪をその身に負われました。私たちの意地悪、エコひいき、私たちの不正、ごまかし、私たちの不倫、裏切り、私たちの言い逃れ、騙し、すべてのわがまま。これ全部をイエス様は、まるで自分が犯したことであるかのように、引き受けてくださった。その処罰は私が代わって受けます。どうか私に免じて彼らを許してやってください。父よ彼らをお許しくださいというイエス様の祈りはそういう意味だったんですよね、皆さん。そしてその自覚があるならば皆さん、私たちと複数で言わないで私と呼んでこの言葉を味わいましょう。最初のアンダーラインの語尾をもう一本読みますけれども、キリストはとまず言ってから、このアンダーライン、そして私たちのところの、ここは私と個人的にして読みましょう。いいですか。キリストは、はいどうぞ。キリストは自分から十字架の上で私の罪をその身に負われました。そうです。で、二行目も、いいですか。正しい方が悪い人々の身代わりになったのです。正しい方のところにキリストと言え、悪い人々のところに私と入れましょう。キリストが私の。どうぞ読みましょう。はい。キリストが私の身代わりになったのです。そうなんですね、皆さん。これは聖書の中心的な真理です。私が受けるはずだった処罰を、また恥ずかしめを、代わって受けてくださった。あの十字架を思うときに、それは何としても耐え難い、この上ない恥ずかしめだったなと思います。あの日主イエスキリストは私に代わってこの上ない恥ずかしめを受けてくださった。そのことを忘れてはなりません。御通りの恥ずかしめがと比較しておきたいと思います。覚えておきたいと思います。まず第一の恥ずかしめはですね、濡れ衣を着せられるということですね。ここでも、着物の例えですけれども、濡れたびしょびしょの着物を人に着せる人がありますか、ね、ひどいことです。濡れ衣を着せられる。無実の罪、全く身に覚えのないことをなすりつけられる、かぶせられるということですね。実際そうでした。ユダヤ人の指導者たちは、この何の罪もないイエス・キリストを捕らえて、妬みからですよ。この正しい、この清い ものが存在するってのはもう憎らしい。そのそばに並べられると自分たちの悪が目立ってしょうがないよね。そしてこのイエス様の人望、人気、妬ましい、消してしまえ、妬みからです。そしてこの無茶苦茶な裁判においてついに自分たちが勝つんですね。いわばね、お前は敗北者だ、死んでしまえと。これが第一の屈辱。そして二つ目は素っ裸にされるという恥ずかしめです。ここに一つの絵を掲げました。十字架形の絵です。でも腰の周りにタオルかなんか巻いてます。聖画で十字架形の絵を皆さんいろいろ見てこられたでしょうけども、みんな腰の周りに何かこう巻いてありますよね。映画でもそうですけども、実際は全裸だったんですね。何も身につけません。素っ裸です。これは何という恥ずかしめでしょうか。母親の前で、また母親の姉妹もそこにいたって書いてありますから、親族の前で、公衆の前で素っ裸にされるんです。イエス様がですよ。そして三つ目の恥ずかしめは極悪犯、極悪犯の扱いですね。十字架形は最も残酷です。縦横のうちの横の方のこの横棒、重たいですよ。それをね、担いで、首からはですね、罪状札をぶら下げるんです。そして町中を引き回されるんです。なんという恥ずかしめ。その上で刑場に着いたならば、十字に組んだ材木の上に仰向けに寝かされて、用意の整った兵士たちは無造作に犬釘と言いましょうか、線路を枕木に止めるようなあの太い釘でガツンガツンガツンガツンガツンと打ちつけます。で、やおらこの十字架を立てるわけですけども、あとはもう野ざらしに放置するのです。じわじわじわじわと生殺し。4日、あるいは1週間近く持つ者もいますけれども、そうやって生殺しにするという、あまりにも残酷な処刑法なので、ローマ市民には適用されなかった。適用されたのは、ただ極悪犯のみ、呪われた者のみ。十字架につけられるということは呪われたものというその象徴だったんですね。三重の恥ずかしめをイエス様は受けてくださいました。それによって呪われねばならないものを抱えていた私たちがそこから解放されるためです。ガラテヤの3章でパウロはこう言います。キリストは私たちのために呪われたものとなって呪いから救い出してくださった。何という言葉でしょうか。この一行も一緒に声出して読んでみましょう。はい。キリストは私たちのために呪われたものとなって呪いから救い出してくださった。前後しますが、先ほどの、そのダイヤモンド、黒いダイヤモンドのついた一行がありますね。あの日、主イエスキリストは。この一行をゆっくりと読んでみたいのです。どうぞ皆さん、両手を胸の上に置いて、この一行を読んでください。黒いダイヤのついたこの一行です。あの日、どうぞ。あの日、主イエス・キリストは私に代わって、この上ない恥ずかしめを受けてくださった。もう一遍どうぞ。あの日、主イエス・キリストは私に代わって、この上ない恥ずかしめを受けてくださった。そうです。そんな恥かしめを受ける筋合いが一切ないお方ですのに、33年のこのまでの人生でただの一度も誘惑に身を委ねたことがありません。ただの一度も偽ったことがありません。自分を有利にするために一言二言ずるいことを私たちは言うんですけども、ペテロは言いましたね。この方は罪を犯したことがなく、その口には何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方、天のお父様にお任せになったのです。 それは何のためか。何のためか。立場の入れ替えによって私たちを救うためだったのです。そして、端的に言ってそれは第二ポイント。救いの衣を着せるためだったんですね。イエス様の身代わりの死は、私に、またあなたに救いの衣を着せるためだったのです。今、天の使いは私たちに向かってこう呼びかけています。汚れた罪があるならば、罪の衣を着ているのならば、着たままでいいから、さあ、十字架のもとに行こう。十字架のもとに行こうと、そうなんですね。自分で何とかこれをきれいにしてから、そんなことをしたらば、一生かかっても準備ができません。罪あらばあるがまま、悪臭を放つ、汚れた着物のような、その衣をまとったままでいいから、十字架のもとに行くのです。主イエス様はそれを脱がせて、代わりにご自分の純白の義の衣を脱いで着せてくれるんですね。まあ、そこがね、一番最初にしたあの話の、あの蝶ネクタイのマネージャーと違うところですね。彼はクロークルームに行って、引き取り手のない忘れ物のくすんだ緑のジャケット、体に合わないものを持ってきて、それを着せました。決して自分の着ているタキシードを脱いで、どうぞこれをお召しくださいとは言いませんでした。まあ、そうしたらかっこよかったろうなと思うんですけどもね。でもそんなことは彼はしなかった。でも主イエス様はそういうことをしてくれたわけですよ。もうどうしようもない、もうかつてのない罪人のしょんぼりとした私たちに、ご自分の義の衣、ただの一度も罪に陥らず、誘惑に身を任せたことのない純白の生涯という、その義、完全無欠な白い衣を脱いで、すっぽりとあなたに、私に着せてくださる。これがイエス・キリストの救いです。なんというありがたいことじゃないでしょうか。そして、皆さん、最後に問いたいのは、あなたはいかがですか？ね、そのようにイエス様から差し出された純白の衣を、ありがとうと受け取って身につけていらっしゃいますか？差し出されているのに遠慮して、なんかどっちつかずの態度をぐずぐずと取っていたりするってことはありませんか？そういう立場なのだ。入れ替えられて、今、救いの衣、義の上着が着せられているのだ。その自覚を持つならば、私たち何という幸いでしょう。実際、そういう自覚を持てとパウロは言ってますよ。ガラテヤ3の27の言葉を最後に書きましたね。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は、皆キリストを着たのです。洗礼を受けてキリストにつくもの、キリストに所属するものとなったあなた方は、皆キリストを着たのです。キリストの救いの衣、正義の外套と言いましたが、それは取りも直さず、イエス様ご自身です。極限すればキリストを着るのです。イエス・キリストにすっぽり包まれるのです。そのような立場を与えられて、晴れて天のお父様の息子娘として迎えられる。これが救いですね。皆さん、ですからそのことを大いに感謝しようでありませんか。もう一遍ね、アウトラインの表のページ開けてくださって、 A ポイントの上に書いてある一番最初に読んだ聖書の言葉、この言葉を、喜びを持って読み上げようでありませんか。よろしいですか。これからお祈りしたいと思うので、お立ちになれる方は立ってくださいまして、無理な方は座ったままで、いずれにしてもこの御言葉を、喜びを持って誇らかに読み上げたいと思います。イザヤ61章10節のこの言葉です。よろしいですか。ではご一緒にいきましょう。はい、 私は主によって大いに楽しみ喜ぶ。主が私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ。そして主というところを主イエス・キリストによってと入れてもう一遍読みます。二回やりますけどもね、いいですか。主と出たらば主イエス・キリストによってですよ。もう一遍どうぞ。はい。私は主イエス・キリストによって大いに楽しみ喜ぶ。主イエス・キリストが私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ。では共に感謝の祈りを捧げたいと思います。アウトラインの最後に祈りをいつものように書いてますけれども、この4行の祈り、今日は小さな声でボソボソと、しかし思いを込めて自分の祈りとして読みたいと思います。ではご一緒にどうぞ、小さな声でしかし味わいながら読んでみましょう。どうぞ。
ほころびと次はいだらけの不潔な着物でございます。待ち受けている運命は滅びでしかありませんでした。こんな私はあれ、主イエス様、あなたが恥ずかしめてくださいました。何の罪もない正しい方、あの屈辱を耐えてくださったのは私を救うためでした。感謝します。あなたが来てくださる救いの子を喜んで
アーメン。この続きはどうぞあなたの今からの祈りです。ご自分の感謝、ご自分の悔い改め、切なる願い込めてみんなして、声に出してお祈りしたいと思います。しばしお祈りしましょう。主イエス様、ありがとうございます。私の救い主、山崎哲也の救い主、個人的な救い主、大天地の救い主の中からおいでくださって感謝します。あなたにしてくださいます。感謝してお受けします。おー主イエス様、ついてまいります。ついてまいります。イエス様、感謝します。こんな大きな恵みがあるのに洗礼をためらっていらっしゃる方がありますか。どうぞためらいを捨てて踏み出してください。そしてイエス様を着ましょう。着せていただきましょう。またそのもう一歩手前でキリストを信じるというその決断もまだあやふやなままで今日まで来てしまった方がいらっしゃいますか。イエス様、ここまでなさったのです。あなたのために、正義の街灯を脱いでさ、これを着なさいって差し出していらっしゃいます。受け取らないでいいんですか。もったいないことです。申し訳ないことです。イエス様の愛に応えてありがとうイエス様と受け取ろうでありませんか。どうぞその決断を今なさってください。イエス様、ありがとうございます。兄弟姉妹助けてください。イエス様、その決断にどうぞあなたが背中を押してあげてください。イエス様、踏み出させてください。ありがとうございます。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。救い主様、あなたをたたえます。お殺しめるからお殺しめるからお殺しめ、主イエス様、大きな恵みを感謝して受け取ります。身代わりに完全なる生贄に、私のため受け取ります。あなたについてまいります。与えられたただ一度の生涯、最後の日まで御心にかなった 人生としてください。ハレルヤ。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。